ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。工業大臣は食品、飲料、エネルギー分野への事業拡大をトルコ企業に招待したことについてお伝えします。アグス・グミワン・カルタ・サスミタ工業大臣はインドネシアにおける食品、飲料分野と再生可能エネルギーに事業範囲を拡大するために、トルコの大企業であるサンコホールディングを招待しました。6月9日アンタラ通信社によると、同大臣は先週の訪問中にトルコの事業者と面会し、この事業の範囲の拡大に関する議論が行われたと述べました。同大臣は同社にマグロ加工産業と造船への投資を要請しました。同社はパプア州ビアク島でマグロ養殖を開発及びインドネシアでマグロ加工船を建設する計画です。同大臣はまた同社の子会社であるサンコエネルギー社に対し、現在稼働率が低い水力発電所部門への投資も要請しました。それでは次のニュースです。ジャンビー市とシンガポール市が観光と人材育成の分野で協力することについてお伝えします。ジャンビー市政府とシンガポール政府は観光促進と人材育成に関する戦略的協力の機会について話し合いました。6月9日、アンタラ通信社によると、ジャンビーのスリプルワニンシ市長は、シンガポール南東部地区のファフミ・アリマン市長と会談しました。そこでは、マレー文化を強化し、両都市の観光政策を推進するための協力に合意したと述べました。市長はまたシンガポール外務省次官とも会談し、ジャンビー市で10年間実施されているシンガポール協力プログラムの継続について話し合いました。2023年、ジャンビー市はシンガポールで公共サービスに関する研修を受けるために数十人の公務員を派遣しました。2024年にもシンガポールでのドローンマッピングのトレーニングに参加するために代表団を派遣する予定です。それでは次のニュースです。インドネシアがヌセイラ難民キャンプへのイスラエルの攻撃を非難したことについてお伝えします。インドネシア政府はヌセイラキャンプを含むガザ地区でイスラエルによって不利返し行われた残虐行為を強く非難しました。インドネシア外務省は6月9日ソーシャルメディアアカウント X 上で、ガザ地区の 民間人に対するイスラエルの残虐行為をやめるために国際社会が直ちに行動することを望んでいると述べました。アンタラ通信社によると、パレスチナのマフムド・アバス大統領は、国連のパレスチナ特使に対し、ヌセイラ難民キャンプでイスラエル軍が行った虐殺について話し合う。国連パレスチナ特使に対し、ヌセイラ難民キャンプでイスラエル軍が行った虐殺について話し合う国連安保理の緊急会合を要請するよう指示しました。アバス大統領は、ガザと東エルサレムを含むヨルダン川西岸で進行中の人道的災害を阻止するための国際介入の重要性を強調しました。それでは次のニュースです。インドネシアは D8 国会議でパレスチナに対する4つの優先事項を挙げたことについてお伝えします。マレーシアのモハマタサン外務大臣は D8 開発途上国グループのメンバーに対し、パレスチナ人民の苦難に対応するための4つの優先事項を追求するよう要請しました。6月9日、アンタラ通信社によると、優先事項の一つ目は、米国が発表したばかりである3段階の提案を含む、恒久的かつ効果的な停戦の呼びかけを集団的に支持することであると、マレーシア外務省が説明したということです。2つ目は、イスラエルの軍事資金調達やパレスチナ土地の不法占拠に寄与する経済取引を含め、イスラエルに支援や援助を提供しないことです。さらに人道支援の拡大を支援し、パレスチナへの援助物資を届けるための安全で障害のないアクセスを確保することを支援することです。同省によると、ガザへの陸回廊のアクセスと人道支援の動員は、近隣諸国や国際機関との協力が不可欠な課題だということです。 D8 加盟国は承認された緊急会合宣言で、ガザ危機の解決策を乱すパレスチナ人民の戦いへの連帯と支持を表明しました。それでは最後のニュースです。カタールとエジプトがハマスに停戦合意を促すことについてお伝えします。カタールとエジプト当局は、米国政府の支持を受け、パレスチナ運動指導者ハマスに対し、イスラエルとの停戦合意に同意しない場合、拘束、投資凍結、裁判、ドーハからの追放の可能性があると圧力をかけました。これは6月9日、アンタラ通信社による、ウォールストリートジャーナルのレポートです。バイデン米国大統領は先週、イスラエルがハマスに対しガザ地区での暴力の終結と人質解放につながる計画書を盛り込んだ3段階の提案を提示したと述べました。第1段階は完全な停戦、ガザ地区のすべての人口密集地からのイスラエル軍の撤退、ハマスに投獄されている負傷者、高齢者、女性を含む数人の人質の解放及び拘留されているパレスチナ人の研究所からの釈放が含まれます。第2段階は残りの人質の解放と引き換えに敵対行為を無期限に停止し、3段階目は戦争で荒廃したガザの再開を開始します。 リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は D8 を通じたパレスチナへのスイカ支援についてお伝えします。インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣は6月8日土曜日、ガザ情勢の進展について特に議論された発展途上国8カ国または D8 外務大臣評議会の臨時会議に出席しました。レッド・マルスディ大臣は会議中、パレスチナを最適に支援するために D8 小国間の団結の重要性を伝えました。レッド・マルスディ外務大臣はまた、停戦が実現しなければ達成できない収容かつ長期的な目標である恒久的な平和を強調しました。したがってレッド・マルスディ外務大臣は、すべての当事者が奨励する必要がある停戦の重要性を強調しました。インドネシア自体は当初から恒久的な停戦の重要性を求める続けています。レッド・マルスディ外務大臣は演説で、 D8 小国はその影響力を行使してパートナーの平和創造の原動力とならなければならないと強調しました。 D8 外務大臣議会の臨時会議は、即時恒久的無条件の停戦とガザにおけるパレスチナ人に対するイスラエルの侵略の停止を求める宣言を求めました。この宣言はまた、国際司法裁判所または ICG が命じた暫定措置にイスラエルが従うことを保証するよう全ての国に求めています。この宣言はまた、国際司法裁判所または ICG が命じた暫定措置にイスラエルを従うことを保証するよう全ての国に求めています。 D8 宣言はまた、パレスチナの国連への完全加盟と国際フォーラムにおけるパレスチナに関する全ての決議への支持を確認しています。さらに、パレスチナ・イスラエル紛争の即時達成可能な解決策として二国家解決の重要性を強調しています。 D8 はインドネシア、トルコ、マレーシア、エジプト、パキスタン、バングラデシュ、ナイジェリアで構成されています。 D8 は貿易、国際フォーラムにおける役割と姿勢、そして各国の人々の福祉を促進するために設立されました。D8 メンバーは全員イスラム協力機構のメンバーでもあります。一方的な利益、エゴ、無知ではなく良心によって提起されるのであれば、超大国が戦争をやめることは実際には難しいことではありません。あらゆる国際フォーラムや会議において平和は常に全ての国のスローガンではないでしょうか。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 クリスの皆さん、今日の歴史です。今日は1934年6月10日、イタリアはワールドカップチャンピオンになった出来事から始めます。1934年6月10日、イタリアが FIFA ワールドカップで優勝しました。イタリアは最終ラウンドでチェコスロバキアを2対1で破りチャンピオンになりました。1934年のワールドカップはイタリアで開催された2回目の FIFA ワールドカップでした。当時イタリアのサッカークラブはまだベニト・ムソリニ氏の指揮下にありました。イタリアは他国でプレーした数人のイタリア系選手の助けによってタイトルを獲得することができました。次に1947年6月10日、インドネシアとエジプトは友好協定を締結したことについてです。エジプトのインドネシア独立支持は、エジプト総領事ムハマド・アブドゥル・ムイム氏が1947年3月13日から16日までジョグジャカルタ特別州を訪れた際に行われました。その後、1947年6月10日にインドネシアとエジプトの間で友好協定が締結されました。インドネシア側からはハジア・グサリム氏、アエル・バスウェダン氏、ナズィル・パムンチャク氏、ラシディ氏が代表を務めました。一方、エジプト側の代表にはマフムード・ファフミ・ノクラシ氏が就任しました。エジプトが支持を表明した後、シリア、カタール、イラク、サウジアラビアなど多くの中東諸国もインドネシアに支援を表明しました。この支持は宗教、兄弟、家族の絆を理由に提供されています。エジプト総領事がジョグジャカルタ特別州に到着する前、この独立承認はインドネシアに対するエジプト国民の強い支持から生まれました。最後に2009年6月10日、スラマドゥハ氏が開通したことについてです。2009年6月10日、スラマドゥハ氏はインドネシア共和国第6代大統領スシロ・バンバン・ユドヨノによって作られました。この橋の建設には4兆5000億ルピアの費用がかかりました。この橋は1960年代にセディアトモ博士によって設計され、マドゥラ島のインフラや経済を含むマドゥラ島の開発を加速するために建設されました。スラマドゥハ氏の建設工事は2003年8月20日にインドネシア共和国第5代大統領メガワティ・スカルノプトリ政権中に行われました。長さ5438メートルのこの橋は現在インドネシアで最長の橋となっています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアが D8 加盟国にパレスチナ支援のため団結するよう促したことについてお伝えします。インドネシア共和国のラトマルスディ外務大臣は、発展途上国8カ国または D8 加盟国に対し、パレスチナ支援を団結するよう促しました。6月8日、イスタンブールで開催された D8 外務大臣評議会の臨時会議で、ラトマルスディ外務大臣は加盟国であるインドネシア、トルコ、マレーシア、エジプト、パキスタン、バングラデシュ、イラン、ナイジェリアは、ガザの人道状況を悪化し続ける中、パレスチナに対するイスラム協力機構の活動を強化しなければならないと述べました。同外務大臣は6月8日の記者会見で、 D8 加盟国がガザで起き続ける大量虐殺をただ黙っている見るわけではないと述べました。また停戦がなければ和平は実現しないなど、いくつかのことを伝えました。レッドマルスディ外務大臣は、まずより多くの国がパレスチナを承認できるよう、 D8 は影響力を行使し続けなければならないと強調しました。同外務大臣は5月末に欧州を訪問し、ノルウェー、スペイン、アイルランドの外務大臣らと会談し、パレスチナ承認の重要性について話し合ったと説明しました。今年6月、同外務大臣は同じ目的でヨーロッパ諸国と数回の会談を開く予定です。そして D8 諸国はパレスチナが国連の正式加盟国となるよう努力を続けなければならないということです。さらに D8 諸国は円滑な援助の重要性について声を上げ続け、国連パレスチナ難民機関または UNRWA の活動を支援しなければなりません。 D8 外務大臣評議会の臨時会議は、特にガザ情勢の進展について話し合うために開催されました。D8 は当初、貿易、 国際フォーラムにおける役割と姿勢、地域福祉を推進するために設立されました。ディハジ加盟国はすべてイスラム協力機構の加盟国でもあります。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Berdusta jujur saja kau boleh juga Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada Caramu tersenyum tertawa dan merangkai canda Buatku terpesona
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソーネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソーネインドネシアです。今日はマルクシュータナナテシーンのバリバリ料理をご紹介します。トルナで一応旅館するならパリパリと呼ばれる美味しい料理をぜひ試してみてください。形は楕円形でヤシの葉を編んで包装されています。パリパリはもともと国王向けのものでした。サラダン専用というだけあって確かに美味しくて贅沢の味わいです。この料理はトルナでのサラダンの好物メニューの一つと言われています。実はこの食べ物、通常は皇室行事の時だけ作られるのだそうです。パリパリはヤシの葉で編んだ包装にをペを入れて作られています。パリパリはココナッツミルクを使わずに作られています。パリパリを作るのに約1時間半かかります。作るのにかかる時間は繊維のパリパリを蒸して形を整えて調理するプロセスに関係します。味に関してはこの食べ物は独特の味を持っています。この風味はそれを進んでいるヤシの葉から切っています。味は多かれ少なかれ年バランや歳月の主食でありクトパートに似てます。バリバリはそのまま食べても美味しく、特にゴフ魚やその他の典型的なタラナテシマニョリと合わせて楽しめます。タラナテシの人々にとってバリバリはとても神聖な食べ物です。実際誰もがパリパリを作るのに値するわけではありません。パリパリの存在はサラダン家族の特別な行事がある時のみで、その時を待っていました。それだけでなく、人々がパリパリを作るためには通常は代々続くサラダン家族の祝福を得なければなりません。シンプルに見えますが、パリパリはサラダンの美味しい料理と考えられているため、実際には非常に特別です。トルナテシの人々がこの料理を持続可能なものとして保存し続けていることは驚くべきことではありません。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習が目的です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、LRI海外放送局とインドネシアの文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはベルジャムジャン、日本語で数時間です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではベルジャムジャム、日本語で数時間についての会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとマカサル経由でバリーに向かうベトアンバリ空港の乗客の間で行われます。クリスさんは乗客に飛行機の到着を何時間も待っていたと話しました。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ベルジャムジャム、日本語で数時間に関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サヤ、サヤ、日本語で私、私。マヌング、マヌング、日本語で待つ、待つ。ベルジャムジャム、ベルジャムジャム、日本語で数時間、数時間。Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam. 日本語で何時間も待っています。何時間も待っています。Petugas, petugas. 日本語で役員、役員。Terlambat, terlambat. 日本語で遅い、遅い。Cuaca buruk, cuaca buruk.日本語で悪天気、悪天気。menunggu lama, menunggu lama. 日本語で長く待っています、長く待っています。semoga, semoga. 日本語でうまくいけば、うまくいけば。segera membaik, segera membaik. 日本語ですぐに良くなる、すぐに良くなる。pesawat, pesawat. 日本語で飛行機、飛行機。tiba, tiba. 日本語で到着、到着。tujuan, tujuan. 日本語で目的、目的。リスナー皆さん、会話の中に、saya sudah menunggu berjam-jam. 日本語で私はもう何時間も待っていますという文がありました。この文にはベルジャムジャム、日本語で数時間という数字の単語があります。ベルジャムジャムという言葉は60分または1時間に等しい時間を意味するジャム、日本語で時間という名詞に由来します。この会話の中で飛行機の到着までの長い待ち時間に関する質問の答えとしてベルジャムジャムという言葉が使われています。では時間の長さを表す他の数字の単語の例を聞いてみましょう。ベルハリハリ、日本語で数日間、 Di Jakarta ke kota Baobao, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Nihongo de. Feri no joukyaku wa Jakarta kara Baobao shi made iku no ni suunichi kakarimasu. Berminggu-minggu. Nihongo de. Suushukan. Paket Chris belum sampai selama berminggu-minggu. Nihongo de. Chris-san no nimotsu wa nan shuukan mo todokimasen deshita. Beto Ambari kūkou wa Sulawesi shū nantoubu Baobao shi ni arimasu. Kono kūkou wa sakigake no kūkou toshite 1976 nen ni kensetsu saremashita. Genzai Beto Ambari kūkou wa Wakatobi shōtou no kankōchi to Minami Sulawesi shū no shūtou de aru Makassar shi o musubu aksesu pointo no hitotsu to natte imasu. リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はアンギリアンとニューノーマルクロンチョンが歌うムダムディという曲をご紹介します。1973年リリースされたアルバム第9巻に収録されているムダムディという曲は、ミディアムテンポの三楽章というシンプルな構成であり、ドラマーのマリーが驚くべきドラムビートを演奏するためのスペースを提供する時間はまだありました。この曲はクスプルス音楽グループのメンバーの父親であるクスプルス音楽グループが作曲したこと言われているので、この曲が作られた時代の描写はもちろん、歌詞の中にアドバイスが詰まっているのも不思議ではありません。この曲は自由に釈放する若者の物語を歌っているのに、多くの親がそれを無視しているので、彼らの多くが間違った方向に進んでしまうのは残念です。それでは皆さん、アンギリアンとニューノーマルクロンチョンが歌うムダムディをご紹介します。リスナー皆さん、これで音楽の広場を終わります。 RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は VOI_Official、 Twitter は @VOIIndonesia、 TikTok は VOI_Official、 メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。